時計の針は7時を回りました。毎月第4金曜日のこの時間は市民政策番組小島まるごと百科事典、小島市民交流センターより生放送でお送りしています。市民政策番組とは、市民自らが取材したり、市民自らがゲストを呼んだり、市民自らが放送したりと、文字通り市民が制作し、小島内外の皆様に小島をお伝えしていこうとする番組です。番組を進行するのは、小島からの情報発信を考えるボランティアグループドット K の坂本早苗と
西澤仁です。
小島が主役の小島まるごと百科事典、それでは早速番組をスタートさせたいと思います。西澤さん、
はい、こんばんはです。
こんばんはです、はい、今年に入って初めての放送が始まりましたが、
はい、
はい、
とても緊張しております。
はい、西澤さんは新しくスタッフに加わっていただいて、はい、今回2回目のご参加になるんですよね。
そうですね、はい、前回はあの初詣の取材の方をさせていただきました。
はい、
皆さん初詣の方はいかがでしょうか。
あ、そうですね、1月私は初詣行きました。
ああ、そうです。
2箇所だけですけど。
あ、そうですか、
はいはい、西澤さん行かれましたか。
いや、私の方はですね、ちょっと年末にいろいろありまして、
あ、はい、
はい、
あ、そうなんですね、
ちょっと神社の鳥居をちょっと来ることができなかったんですけども。
あ、そうなんですね、はい、はい、まあでもそんな1月ももう今日で終わり、明日からは2月に入りますね。
はい、そうですね、はい、
またあの来月からの元気な小島を発信するために、はい、今日も張り切ってまいりましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小島まるごと百科事典、この番組は倉敷オーダージーンズのベティスミス、平成レンタカー、小島市民交流センター、ショッピングセンタートピア、以上各社の提供でお送りいたします。
国産ジーンズ発祥の地小島で職人さんが一本一本作り上げるベティスミスのオーダージーンズ。ジーンズミュージアムでジーンズアイテムに興味を持ったら、品揃え豊富な直営アウトレット店でお買い物。イッツやコレクション、ジーンズのベティスミス。
Hey! Say! レタカー! Hey! Say! レタカー!
どんな車が借りれる?
オープンカーのコペン、人気ワゴン車ならアルファード、ウィッシュ、ボクシー、それに軽音とかある車全部
欲張りやな。
こじままるごと百科事典、小島市民交流センターより生放送でお送りしています。それでは本日最初の話題です。担当は森本さんです。森本さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、
はい、今日はですね、もう恒例となっております、倉敷ひなめぐり、はい、in 小島、
はい、
2月の22日から、いよいよ始まるんですが、
はい、
まあ、ひなめぐりといえば、今日はいつもの、小島おかめさん会、
はい、
コースさんにおいでいただいております。
明かりをつけましょう森に、お花をあげましょう桃の花。
コースです、こんばんは。お久しぶりです。
お久しぶりです。おお、美声ですね。
美声は後ほどということでですね、今日ちょっとまずですね、恒例になってます、はい、デニム大ひな、はい、今、ジーンズストリートがですね、かなりこう注目されてきてですね、
はい、
デニムというテーマで、今年は5回目になるんですけど、
はい、
デニムでおひなさんを作ってもらって、作品を、まあ、コンテストで、優秀賞を選ぶというような企画を、はい、今年も、はい、今やっております、
はい、
で、募集期間がですね、2月14日の金曜日までということで、
はい、
今募集中です。で、まあ、デニムで作った、まあ、リサイクルしたものでもいいし、新しいデニムの生地でもいいし、まあ、自由なオリジナル作品を、まあ、募集をしております。
はい、
で、まあ、デニム生地がないという方についてはですね、ジーンズストリートの各ショップの方で、
はい、
生地を、もらえますので、 もし作ってみたいなと思われる方は、はい、ぜひですね、このチャンスに、応募していただけたらと思います。で、まあ、展示はですね、ひなめぐり期間2月の22日から、
はい、
展示をこの交流センターで、はい、展示します。で、一応3月15日までということなんですが、
15日まで、
まあ、その間投票していただいて、まあ、それが、成績に反映されるということになります。まあ、応募の方は商工会議所の方へ、まあ、出していただくんですが、
はい、
各お店とか、まあ、交流センターでもこのエントリーシートがありますので、
はい、
もし、興味がある方は声をかけていただきたいなと思います。
毎年力作が揃いますもんね。
そうですね、はい、ちょっと他では見れない、作品がいっぱい、はい、出展されますので。
そうですよね、
はい、
作らない方もぜひ見に来てくださいね。交流センターにずっと期間中展示してますから、
はい、
それは楽しいですよ、はい、もうこれは小島にしかないですからね。
そうですよね、
はい、お稲様は全国にありますけど、ジーンズビナは小島だけです。
はい、はい、まあ、今コースさんの方からありましたように、まあ、ひなめぐり、この地区のひなめぐりはですね、はい、もうおかみさん会が初めて、うんうん、今倉敷全域でやるところに、広まってます、
はい、
で今年ですね、今回、まあ、小島で、そのいろいろアメリカにおひな様を送ったりですね、はい、ね、昨年あたり、あったんですけど、
はい、
これをですね、RSG さんが、テレビ番組で、
はい、
放映されたんですが、
はい、
この関係でですね、特別なちょっと催し物を考えております。
あ、コ
ースさんの方からちょっと説明
海を渡ったおひな様っていう題でね、
はい、
テレビで見たんですよ、
も
う素晴らしかったんです。もう世界平和を通じるような内容でしてね、もう私たちが差し上げたおひな様が世界平和いう感じでねなんかね、田舎におってこんなことができるんだと思ってとっても嬉しかったんです、
はい、
でそのビデオが上映されるんです、ここで、
交流センターで、
はい、はい、それ無料ですからね、はい、どんどん来て見てください。
それはいつ見れるんですか、何月何日に放映というのがあるんですか。
今ちょっと準備中なんですが、一応期間中にですね、
はい、
1日、まあ、何回かにはちょっとまだ細かいところが準備できてないんですけど、
一応、まあ、無理言ったらいつでも見せてくれますよ。
一応期間中は毎日何回か上映をしたいなと今思って準備中です。
は
い、
森本さんに言ってください
あ、でもすごいですね、小島のおひな様が世界交流をしてるなんて。
そうですね、まあ、去年そのこちらから七段飾りのおひなが、まあ、アメリカへ行ったんですが、
はい、
でそれの、まあ、またこれはお礼な、
う
ん、お返しになるんですかね、今年はね、ちょっと、まあ、おひな様とはちょっと違うものなんですが、アメリカインディアンのね、清掃の衣装がね、はい、ちょっと今こちらに来てるんです。
え、今
今度来ます。
今
岡山で、で、これも、はい、この期間中上野展示ギャラリーの方へですね、展示しますので、ぜひその映像を見ていただいて、
はい、
でアメリカインディアンのまた衣装も見ていただいてということで、
すごい
やろうと思ってますので、
はい、海を渡って交流してるの ね、
そうなんですね、インディアンですよ、
ね、みんな間近で見れるチャンスがあるなんて、はい、
でなんかそのちょっと私残念ながらその放映は見てないんですけど、すみません、今度、まあ、じっくり見させていただきたいんですが、
はい、
なんかこれを見るとですね、小島のひなめぐりの、ね、もう歴史が一目で分かるような内容だそうですから、まあ、今日今中野さんも、
はい、
来られました、まあ、一番最初に始められた、
はい、中野さん
だからその頃からの多分こう流れが、
はい、
その映像を見ていただいたら分かるんだと思います、
はい、もう何年にもなりますよね、ひなめぐり始まってから。
そうですね、はい、14年になりますね、はい、 今では、ね、暮らし基準に広がりましたので、ありがたい。
小島が発信だったんです。
発祥の地なんです。
ひなめぐり発祥の地、
はい、
これデニム大ひなのコンテスト。
そうですね、まあ、内容的には本当に、ね、小島がもうよその地区をこう、まあ、先導するような形でですね、いろんなアイデアを、まあ、入れて、はい、進めてるというような感じになってます。
毎年楽しみに私もおひな巡りさせていただいてます。
ありがとうございます、
はい、で去年もここで大ひなのコンテストを拝見したんですけど、もう本当に気さく揃いで。
そうなんですか。
デザインとかすごいんですよね。で可愛い子供さんが作ったのかなというようなのもあるし、もう本当プロじゃないかというようなものも、
ね、
はい、見れるので楽しみです、
ぜひ、ね、皆さん、ね、足を運んでいただいて、はい、見ていただければと思いますね、
はい、
それとまず大華堂にも、ね、ぜひ来てください。百条敷のお稲様、大華堂の、まあ、一歩入った人がみんな言いますもん、
はい、
うわーってすごいって、もうその声聞きたさにやってるようなもんですが。
まあね、やっぱり小島の、まあ一番メインは、はい、大華堂の おひな同窓会ということになります。で今年倉敷、まあ、全域でやるひな巡りをですね、
はい、
スタンプ巡りをするということで、
は
い、まあ倉敷市内の5地区をでスタンプを集めると、
はい、
商品がもらえるというようなイベントも組まれてます。で、
はい、
小島地区のスタンプ地点は大華堂の入り口ということにしてありますので、
はい、
まあ、ぜひこの機に大華堂を覗いていただきたい。で、まあ、それに合わせてジーンズストリートから小島交流センターと、
はい、
来ていただきたいなと思います。
楽しみが増えましたね。
そうですね、
ね、
これから春に向けてね、
はい、
いっぱいイベントがあって、
ね、なかなか家でおひな様バッチリ飾るの大変な方も、ね、ここに来るとたくさんのおひなに巡り合いますからね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ぜひどうぞお待ちしております、
はい、では本日最初のコーナーでした。コーナーは、森本さんとおかみさん会の高祖さん中野さんに送っていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ歌を聴きに来てください。
さっき見せてびっくりしました。
すごい。お待ちしてます。
はい、じゃあ次の、はい、曲を紹介してください。
イルカで名残ゆき。
小島まるごと百科事典、小島市民交流センターより生放送でお送りしています。続いては小島市民交流センター矢吹さんです。矢吹さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、早速ですが、
はい、今日もね、はい、新しい講座の紹介を一番にさせていただいて、
はい、
それからいろんな行事関係の紹介をさせていただきたいというふうに思ってます。
はい、はい、お願いします。
まあ、昨年はね、5人の、
はい、
地域で活動されている女性の方々を講師にお招きして、
はい、
音楽あり踊りありというような、はい、まあ、様々なねジャンルの講師の方々の、
はい、
楽しい時間を過ごさせていただいたんですが、
はい、
今回はね男性陣なんですよ、
はい、
でその男性陣についてねちょっと紹介させていただきます、
はい、
2月の18日火曜日なんですが、
はい、
10時から11時半まで、
はい、
元 RSK のアナウンサーだった、山田さんという方がね、
はい、
来てくださいます。
で
山田さんはもう RSK を退職された後に、
はい、
岡山の公民館の方にね、
はい、
長くお勤めになって、そこで、はい、映画作りを指導されていました。
はい、
もう自らも映画人だと自称するぐらいですね、
はい、
映画大好き人間で、
うんうん、
とうとう映画を作っちゃったと、いうことでね、
そうなんですか。
で3本ですね、在職中に作られて、
はい、
でそのうちの2本をね、今回は持ってきてくださるということですので、映画作りのエピソードとかね、いろいろそういう話が 聴けて、なおかつ映画2本を上映いたしますから、楽しみにしてもらったら、
そうですね、もうそれで、
はいはい、
面白いですね、
面白そうですね、はい、エピソードなんかぜひ聞いてみたいですね、
聞いてみたいですね、ね、うん、
それから3月18日、はい、これも同じく火曜日で10時から11時半なんですが、はい、2番手として、はい、手作りパンフルート、
パンフルート、
パンフルートってご存知ですかね。
いや初めて聞きましたけど、
ね、
は
い、
フルートはよく聞きますよね。
あ、まあ、それは、うん、はい、
竹をですね、はい、こう長さの違う竹を何本かこうつなぎ合わせてね、はい、各音階を作って、
はい、あ、なんか聞いたこと
で息を吹き込むと、うん、はい、いい音が出るんですよ、これが柔らかい、
あの和楽器でそんな感じの、
あ、ありますね、小とか七力とか ね、 ありますね、そういうありますけどね、はい、
あのアンデスというかペルーか、あっちの方のね、なんか、うん、
足笛ね、
うん、そうそう、父がここかなんかとか、
そういうルーツなのかな、うん、それをね、自ら作っちゃったと、
できるんですか、
それを販売もしながら自らも演奏すると、でしかもですね、今も全国的にですね、うん、はい、珍しい楽器だということもあって、うん、駆け回っておられます、またこの人のね、演奏とトークがいいんです、
あらららららら、
ものすごく楽しい、
あらららららら、ら、
うん、まあ、もう人柄がそのまま現れたようなね、そんな あれですね、
これはあの、トークを伺うということですね、その、自分でそれをこう作って体験っていう、
だから、まあ、作ってっていく過程であるとか、はい、なぜそういうふうになったのか、はい、はい、まあ、もちろん演奏も織り交ぜてお話を聞くと、
面白い、なん
か、ぜひ聞いてみたい、
はい、初めてですね、そういうことなんですよね、
それから4月15日、はい、これも火曜日の10時から11時半ですが、はい、今度はあのプロのギタリストによる癒しの音楽と、はい、で、まあ、精神科なんかに通われて、はい、まあ、精神を病んでおられる方、はい、うん、こういう人たちに音楽による療法いうのがあるんですよね、
音楽療法も聞いたことありますね、
その活動もずっと続けてこられて、でこの度まあその実績が評価されて表彰まで受けたと、
そうなんです、
言われる伊達先生と言われる方なんですけどね、この方のギター演奏と、まあその辺のいきさつなんかのお話も聞けるんではないかなと、それから5月19日、はい、これも火曜日の10時から11時半までですが、はい、いよいよ本当に地元の、ミステリー作家、
はい、ミステリー作家、
はい、この、まあ、今回ミュージカルを今でやってますよね、
はい、
八百よろず、
はい、
前回は最後の5匹、
はい、
こういうそのミュージカルの原作をね、はい、書いてくださった先生なんですけど、
もしや湯賀さんの、
そうです、
石井先生です、おー、すごーい、はい、あ、お話聞けるんですか、
はい、そこら辺のね、はい、まあ、いろいろ、はい、もうとにかく引き出しの多い先生ですから、おそらくはそういうエピソードだけではなくて、いろんな話がね、
はい、
聞けるんではないかなというふうに期待をしてます。
そうなんですか、
はい、
ちょっとこのラインナップすごいですね、今日の
ね、なんかもう、ね、
なんかどれもちょっと気になるものばかり、ね、
はい、そうなんですよ、はい、でいよいよ6月17日火曜日の10時から11時半、5回目になるんですが、はい、盲目のシンガーソングライター
ということで、ね、あ、はいはいはい、この番組でも、はい、はい、最後にかけさせていただいてます、
そうです、いつもね、はい、馴染みの、ほうほう、まあ聞けばね、はい、本当にもうあの全盲であるがゆえにね、うん、いろいろ苦労されてきて、はい、でお母さんとのこうなんていうか涙ぐましいような、うん、いきさつもあったりしてね、
はい、
まあ、そこら辺のお話を聞きながら、彼はまた和州旅情なんていうようなね、作曲までした人ですから、
はい、
まあ、非常に音楽そのものも聞き応えのあるもの ね、
そうですね、
そういうそのトークと、うんうん、それから演奏、はい、歌、うん、そういうものを、ね、合わせて聞かせていただけるんではないかなというふうに思っています、竹内さんですね、
はい、
はい、というようなことで、はい、そうそうたる
本当ですね、
すごいもう企画でね、本当にもう
か今の小島のこう元気な勢いがね、なんかこういうところでまたね、見れます ね、
はい、ぜひね、あの小島の皆さんがね、はい、本当に来ていただいて、はい、聞いたり見たりさ、はい、ね、していただければと思います、はい、うん、
それからね、ちょっと今、まあ、取り掛かっている事業についてね、はい、引き続きちょっとお話をさせていただきますと、はい、2月22日土曜日と23日、はい、日曜日、はい、名作鑑賞会ということでね、はい、いわゆる往年の名画、はい、映画ですね、うんうんうん、これを、まあ、4作品上映すると、すべ、はい、てあの市川崑監督の作品なんですね。で中には東京オリンピックというのもあって、はい、これはまあ前回の東京オリンピックね、はい、これなんかとか、うんうんうん、そういうような名作が4本、
はい、4本
鑑賞できるということで、
ちなみに矢吹さん、先ほどの あの、うん、あの講師の方5人もそうなんですけど、うん、これはあの申し込んで、うん、はい、初めて拝見できるということですよね。それはあの、うん、どちらの方に申し込んだらいいんでしょうか。
市民交流センターの方にチラシを置いてますので、はい、はい、そのチラシを参考にしていただいて、うん、申し込んでいただくという形で、うん、
はい、
であの映画の方はチケットも受付の方に置いておりますから、
あ、そうなんですね、
はい、お買い求めいただきたいなというふうに思っています、
は
い、
ちなみにその、講師の方の分だったら、うん、それはお金かかりますか、
うん、これはもう全く無料です。
無料で
無料です。
これもぜひ機会
ね、
まあ、会場もね、はい、大きな会場を取ってますから、100人ぐらいの方が入ってもね、はい、十分鑑賞できるようなあれがありますから、
そうなん
ですか、今までの方にね、はい、申し込んでいただきたいと思います、はい、それから1回だけ実は聞きに行きたいんだとか、
はい、
あるいは2回だけ聞きに行きたいんだという方も OK ですから、
遠慮せずにね、
はい、
じゃあのまあこちらに来てあの相談していただければということですね。で、この映画の方は、その4本を見るにはやはりチケットを買ってということですよね。
はいはい、だから4本セットのチケットもあれば、はい、1本だけのチケットもありますから、
はい、
だからそれはそれぞれに応じた、
あ、なるほどです、は
い、お買い求めいただければなというふうに思っています。
はい、はい、すごいです。
そうですね、もう盛りだくさん、
はい、というか本当にね、いつも思いますけど、うん、ネタが尽きることがないんですよ ね、交流センターって、うん、これがすごいですよ ね、
う
ん、
そうですね、
企画される方もね、はい、いろんなね、うん、ことを考えていただいて、本当に
本当ですね、う
ん、市民の皆さんが楽しんでいただける、はい、本当に素晴らしい企画だと思いますね、
はい、うん、じゃあまず、2月18日の、元 RSK アナウンサーの方の
講座、ね、
からスタート、うん、ということなので、はい、皆さん
これを皮切りに、ね、はい、始まりますので、
はい、
ぜひ お早めに申し込んでいただきたい、
はいはいはい、皆さん
というふうに思います。
はい、はい、足を運んでください。
はい、
矢吹さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
では続いて、小島三白一のお話を続けてさせていただきます。担当はすっかりおなじみになりました三白一実行委員の水野さんです。水野さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月に限りですが、はい、いつもでしたら、
はい、
小島までごと
100回です、ね、この週末の三白一の情報をお伝えするっていうのがいつもなんですけど、
ですよね、
はい、
はい、
今回だけは実はもう先週終わってしまいまして
ですね、あのちょっとあの、はい、放送の都合でね、はい、今回はその31日の 1、はい、あの1週ずれたので、
そうなんです、
はい、はい、
ちょっとお伝えしたかったこともあったんですけど、残念ですけど、
はい、そうですよね、はい、じゃあ、今月は、はい、開催の報告を聞くというふうに書いてあるんですけど、
書いてるんですね、はい、そうですね、まあ、会場としては、はい、テマーピータウンのセントラルコートが、バレンタインの関係の売り場になってまして、まあ、もうそのバレンタイン一色のような感じに館内になってますし、
はいはい、
であとは外の方は飲食店が35店舗出てました、は
い、
は
い、
もう寒い中ね、たくさんお店が出てたんで、
はい、はい、ですよね、まあ、この前回の三白一もあるんですが、お正月も1月3日からそこでビンゴ大会されてたじゃないですか、うん、はい、だから1月は2回、
そうですね、ビンゴ大会、
はい、ビンゴ大会があったんですよね、
はいはい、
私ね、実は3日にあの辺をちょっとうろうろしました。行ったんです。行ったんですけど、
はいはいはい、いらっしゃいましたね。
あまりの人で、うん、はい、 チケット
申し訳なかったです、すいません、
とんでもないです。私はね、やっぱもっと早く行かなきゃいけなかったんです、
う
ん、あれは。
そうですね、
あのこの、22月の放送で、はい、あの1月3日のこのビンゴ大会の情報を前もって伺っていたにもかかわらず、うんうんうん、はい、やっぱあれは家を出発するのをね、もっと早く段取りしてくれるでしょ。
開店前からお客様が転売ハッピーターンを半周してましたしね。
そうなんですか。
そう、なんかね、降りた時にね、はい、あって思いました。
はい、そう、大事なことになってました。僕は何だろう、この正月はっていうぐらい
ね。ね、はい、だからやっぱもうあのすごいです。皆さんもあの関心が、三泊一の杯皆さんがされることに対してもすごくみんなアンテナを張ってられますから。
でもせっかくでしたら、あと、あの来月、実は、はい、来月の三泊一って、はい、僕は勝手に言ってるんですけど、はい、三大三泊一の一つなんです。三大三泊一なんです、ね、あの周年祭の三泊一と、はい、それから小島フェスティバルの三泊一に匹敵する人手が出る三大三泊一、ひな巡り三泊一。
なるほどです、本当ですね。来月は、はい、何日になるんでしたっけ。
2月の最終週の日曜日ですから、
はい、
2月の25
ですね。
26日、
ごめんなさい、
26ですね。
違います、
23日。
何日なんでしょう。
そうですね、
23日、うん、はい、あ、そうですね、ちょうどひな巡りが22日からスタートするということでしたから、はい、ひな巡り三泊一にな
るんですね。そうなんですよ、素晴らしい、
つながりますね、また。
はい、そうなんですよ、はい、もうちょっとだけまだあの全部のイベントが決まってはないんですけど、うん、あの少しあの情報がありまして、はい、あの、はい、ウラジャ来ます。
あら、
ワイズバード来ます。デュオ保育園さんの小敵隊が来る予定にもなっています。こちらであのセントラルポート、あの天満屋さんのセントラルポートで、はい、あの演奏演技をする予定になっています。それとあと消防車、
はい、これは珍しいんじゃないですか。
そうなんですよ、はい、しかも消防車の中でも消防車の王様、はしご車が来ます。
まさかそういうのを
乗れるかどうかはちょっと微妙なところですけど、はい、やっぱね、子供としてはね、子供の心を持つものとしては、はしご車はたまらんすね。
もうちびっこなんかもう大盛り上がりですよ、そんなの見たら。
はい、そうなんですよ、はい、あとね、小さい子が乗れるミニ消防車もありますし、あと火災のその防災を体験できる施設というか、あの車も来て一応防災を意識を高めるようなイベントの車も来ます。
そうなんです、
はい、また新しい試みが、ね、はい、行われていますね、ま
あ、次から次へと、
はい、う
ん、イベントを、ね、たくさん盛り上げて、
はい、しております。
はい、
アイデアがすごいんですよね。
ですよね、尽きることなくね、本当に、ね、うん、ぜひあの2月23日ですかね、
はい、
うん、あの忘れないように、
はい、ぜひ、はい、またあの、はい、あの前の
そうですね、はい、今度2月の放送がありますから、
はい、の時にも告知させていただきますね。
はい、
はい、
は
い、3泊1よろしくお願いします。そうですね、
三泊一さんは、ね、たくさんあの岡山県内のいろんなとこからもね、
そうなんです、
いろんな美味しいものがたくさんこう、はい、来て、はい、あの食べたりね、
まあ、県北の方の方が来られたり、最近はあの香川の方も、
あ、私会ったことあります、はい、なんかあのゆるキャラのような方が歩いてます
。そうです、
はい、なんか確かあれはあの焼きお肉を焼くところのゆるキャラだと思いますけど、はい、はい、
ですよね、
はい、ところから参戦してくれてます、
はい、はい、皆さんお楽しみにということで、ね、はい、はい、あの今度は2月の23日になりますが、はい、はい、皆さんぜひぜひまた足を運んでください、は
い、
では、三泊一の、水野さんに放送していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
では地域の皆様を応援する小島の新生活発信館ショッピングセンタートピアからいつものお得な情報をお知らせします。まずトピアの朝一と夕一のご紹介です。夕一は毎週火曜日午後4時から6時まで開催しています。そして朝から行列ができることで大評判の金曜朝一は新鮮な生鮮3品と成果をお安く品揃えし、毎週金曜日開店から12時まで開催しています。ぜひ火曜夕一、金曜朝一と覚えてください。毎日の食卓の食材はもちろん、流行と TPO に合ったファッション、着こなしのアドバイスも、日常の身の回りの商品からちょっとレアなものまで 個性とセンスあふれるお店が皆様のお越しをお待ちしています。またただいまトピアでは5倍ポイントのお知らせやイベント、お得な情報をいち早くメールでお知らせするトピアメール会員様を募集しています。入会金年会費無料のメール会員のご登録についてはトピアホームページ、またはチラシをご覧ください。食料品、日用品からファッション、話題のアイテムまで幅広い品揃えのトピアはもっと親切に、もっと楽しく、便利にをモットーに、お客様を幸せにすることを目指して努力していきます。ご来館の際はお得で便利なトピアカードをお忘れないようお願いします。なお年会費発行手数料無料、お得なトピアカードはただいま会員募集中。 お申し込みはトピア専門店各店へお越しください。以上、ショッピングセンタートピアからのお知らせでした。
小島まるごと百科事典、小島市民交流センターより生放送でお送りしています。続きまして今月の取材コーナーです。今月の取材担当は浪尾さんです。浪尾さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月の取材なんですが、一体どんな話題でしょうか。
はい、今月の取材はですね、はい、今年初めての取材ということで、ちょっと頑張ってきました。
はい、
急遽、はい、本当取材担当尾崎さんだったんですけど、急遽プライベートで来れないということで、はい、ピンチヒッター浪尾、頑張ります。
はい、頑張ってください。ぜひ教えてください。
実はその話題なんですが、はい、国産ジーンズ発祥の地小島に、実はデニム生地をモチーフにした4種類の金属製の看板ができたと、お目見えしたという話題を今回取材させていただきました。
はい、
小島商工会議所の尾崎さんと平尾さんに、ちょっと長時間だったんですけど、はい、お話聞いてきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな中でですね、早速なんですが、はい、デニム生地をモチーフにした金属製の4種類の看板、
はい、
なんじゃそりゃと何と、はい、ラジオを聞きの皆様も、はい、坂本さんも、はい、見たことあります。
実は私あります。
ですよね、
はい。
まあ、この話題に取り上げたのもありますが、はい、ラジオを聞きの皆さん、ひょっと見たことがあるでしょうか、ないでしょうか。実はですね、はい、そんなお話も含めて、はい、少ししていきたいと思います。
はい、
少しミステリアスな看板で、何の目的で誰が作ったのか、で文字に書かれている文字は何の意味があるんだろうか、そんなことをちょっと紐解いてみたいと思います。はいはい、まず一つ目の看板、
はい、
実はですね、小島インターチェンジ、はい、を出るとですね、小島に入ってきた時にですね、
はい、
小島インターチェンジを出発したら見えなくなっちゃいますけど小島インターチェンジを入ってきた時にですね、
はい、
小島に入ってきた時にパッと見える看板があります。
はい、ありますね。
青地にですね、はい、デニム生地だけに青地に白い、ドット柄で、白い文字が書かれてます。
はい、
浮かび上がっているように白地で見えるんですが、白と見えます。で 白と書いてます。
はい、
白と書いてるんじゃなくて、実は細かく言えば穴が開いてるんですけど、で実はそのデザイン自体も少し変わった、はい、デザインでして、これも凝ってるんですけどね、はい、白地に白のドット柄というか穴が開いてるんですよね。金属製の穴が開いてて、
はい、
で浮かび上がってるように見えるっていうことなんですけど、白っていう字が白く浮かび上がっているように見えます。どうして白と浮かび上がっているように見えるのか、
はい、
これ尾崎さん平尾さんに聞いてきました。
はい、
白といえば、何でしょう。小島で白といえば、そうです、
やっぱ
小島三泊なんです。
そうですね、それが考えられないですね。
そうです、はい、つまり塩田で採れた塩、
はい、
それから綿、
はい、
それの綿からイカナゴ、
はい、
この小島三泊を象徴する、うんうん、白の看板が小島インター入ったところにすぐ見えると。
小島に入ったらすぐその白が見えるんですね。
はい、そうなんです、
はい、
うん、そして、まず2つ目、その白っていう看板には実は1っていう数字がついてるんですけどね、次に2っていう数字がついた看板があります。
はい、
これ、場所で言いますと、国道430号、
はい、
日枝十字路から続く幹線をまっすぐ、国道方面に、 海側ですね、 海の方へやってきますと、日枝十字路の方から430号とぶつかる、はい、変則的な三叉路があります。トンネルを抜けるとですね、
トンネルを抜けたところですね、はい、で坂をずっと降りていったら、
そのポイントに実は青と書かれた看板があります。青っていうのは青空の青ではなくて、藍色の青なんですけど、
これ青っていうのは藍とも読みますよね、
はい、藍色の藍ですよね、
はい、トンネルを抜けて坂道をずっと降りてきたところの左側ですね。
そうです、公園がちょっとあるんですけど、公園のところに、はい、藍という看板があります、うんうんうん、
はい、
でどうしてこれはじゃ あ藍なのか、はい、っていうところでなんですが、うんうん、はい、これはちょうどトンネルを抜けて国道430号にぶち当たるときにですね、ちょうどトンネルを抜けると、天気のいい日なんかは特に、うん、小島の空の青、小島の海の青、そして小島のデニムの青、
なるほどです、
この3つがかかったような意味合いを含めて、青の看板、藍の看板がナンバー2としてそこにあります。
なんか景色が浮かんできますね。
そうですね、
はい、
トンネル置いてはね、すぐもう真正面に 海が見えてね、
海が見えますもんね、うん、
空の青い空がしっかり見えますからね。
そうですね、なんかそう言ってもらうとすごい分か
る。今1番と2番の看板の2つの種類の、うん、お話をしたんですけど、はい、そもそも、この看板を作った目的とは何ぞや、
はい、
最初の原点のところに戻ってくるんですが、ちょっと今2つご紹介したところでわざとちょっと目的を後から言っちゃおうとしてるんですけど、
なるほど、うまい、
目的がですね、小島っていうのは、うん、インターチェンジに来た時も、はい、鷲羽山でも、王子ヶ岳も含め、
はい、
今年は特に国立公園制定80周年ということもあってですね、はいはい、小島の地っていうのは、観光資源に非常に恵まれていると、
はい、
でかつ、今デニムの青も出ましたが、
はい、
日本でも有数の、ね、繊維産業の集積地だと、
そうですね、
いうところで、ね、観光資源と産業資源に非常に恵まれていると、
うん、
こういうところを今後ですね、はい、リンクさせて、はいはいはい、コラボさせて、はい、小島のイメージアップをさらに図ってですね、
は
い、他地域に向けてのその魅力を発信していこうとするプロジェクトとして、うん、この看板が4つお目見えしたと。
なんかすごく深いですね。
深いですね、はい、またスケールも大きいですね、
うん、ね、まあ、見かけることあるんですけど、はい、なんかこう運転してる時にこうパッと見るだけなので、そこまでちょっと読み取れてなかったんですが、なんかすごく気になる看板だなっていうのはいつも思ってます。
でも私も言われるまで全然気がつかなくて、
はい、
でまだ看板もまた探したんですけども、
そうですね、
何かこうわざと何かこうミステリアスというか、何かこう
そうなんですか、
そんな雰囲気をこう感じてしまうところもあったんですけども、
ともすれば周りの空気に溶け込んでしまって、うん、本当に気がつかずに通り過ぎたりするときあるんですよね、
うん、そうなんですね、実はよくよく見ると非常におしゃれで、
はい、
すごくデザインの行き渡ったデザイン性の高い看板なんです。
わかります、それすごいかっこいいなって思いますもん、
まあ、は
い、
後半にはナンバー3ナンバー4のますますミステリアスな看板の謎を紐解いていこうと思います、
は
い、
あ、そうなんですね、じゃあちょっとここで一旦休憩して一曲入れて、また後半伺いたいと思います。
そうですね、はい、中島みゆきで糸。
小島まるごと百科事典、小島市民交流センターより生放送でお送りしています。引き続き小島地区に突如出現した意味深な看板のお話です。波尾さん、続けてお願いします。
はい、それではナンバーワン、ナンバーツーのお話をさせていただいたので、
はい、
ナンバースリー、
はい、
先ほど中島みゆきの糸でしたが、
はい、
曲は、
はい、
なんと次は糸なんです。
おー、なんとぴったりの選曲なんだ。
はい、わざとです。
はい、
ナンバー3の看板は糸なんですけど、はい、場所はですね、はい、福南山から福林湖から少し郷内地区へ下った、
はい、
少し倉敷方面側に看板があります、
はい、
倉敷方面から小島に入ってくるときに見えるような設置場所になっています。
左手にあります、
ね、左手ですね、
はい、
倉敷方面から小島に入ってくるときに左手に看板が見えて、
はい、
そこには糸と、書かれたように白い字で糸 が浮かび上がってます。うん、どうして白なの糸なのか、
はい、
これはですね、やっぱりあの小島は古の昔より、糸の町、
はい、
そしてあの真田紐、はい、足袋、はい、学生服、ジーンズと、
はい、
糸の町で、うん、いつも耳を澄ませば、
はい、
糸を織る音が聞こえていた。
確かに
未だに郷内地区においては、うん、半布なんかが縫われてて、はい、編まれ編んでて、
はい、
あの糸の織る音が聞こえますよね、
は
い、そういう小島の町はそういう町なんだということを小島に入ってくる人に知らせめるために、はい、糸っていう看板です。
なるほどです。
で次のですね、はい、4つ目の看板は、これ唐琴地区にあるんですが、
はい、
海岸線沿いにある公園の脇に、
はい、
実は 次の字は、4番は紡ぐ、
紡ぐですね、
糸辺に型という感じですね、
はいはい、
あの紡ぐっていう感じを、白地に紡ぐが浮かび上がっているような看板になっています。
はい、そうですね、はい、
でじゃあ何をなんで、ね、今度は何で紡ぐなんだと、
はい、
この字の意味はっていうところになるんですけど、先ほど言ったように小島っていう場所が、繊維の町なんだけれど、真田紐から足袋へ、学生服からジーンズへ、
はい、
どんどんどんどん産業も、
うんうん、
あの紡がれてきた。
なるほどです、う
ん、で、地方と地方もつなぐ、
確かに
という、つないできた。
そうですよね、小島ってそういう土地ですよね、
それで人と人とを紡いで、まあ、技術をつないで、これから過去と現在と未来とを紡いでいこうとする看板の、ミステリアスな看板の深い意味なんです。
めちゃめちゃ深いじゃないですか。
実はだからこの実は 1,2,3,4 という4つの看板には意味がありまして、白、
はい、
藍、糸、紡ぐと、
はい、
この4つの看板を巡って探してみるのも一つの面白い、旅に冒険になるんですが、そうしていくうちになんでこの看板がこの書かれたのかっていう意味を探っていくと、そこには小島の歴史を探る旅であったり、小島の産業を知る旅であったり、そこに 人の歴史を、
はい、
あの技術を紡ぐ旅であったりする中で、今後ですね、私たちがどうやって、未来へ向かって歩んでいけばいいのかも、ここにあると、いうことなんです、
はい、
で、つまりこのキーワードとしては、
はい、
ただしこのキーワードとしてはこの看板は、小島に入ってくる人に見えるような看板の設置場所、小島に入ってくる人のルートにあるので、小島から出ていく人には非常に見えにくい看板になってます、
あ、言われてみれば確かに、
ね、
キーワードとしては小島に入ってくる人に目につくような場所に置いてます。小島に入ってきたら、なんだこの看板はと、1,2,3,4と番号を打ってるけれど、何か意味があるのか、白小島三泊、
はい、
青、小島の青、
はい、
空の青、海の青、インディゴ、ジーンズのデニムの青、
はい、
糸何の糸、何なんだっていうこと、小島は繊維の町だったんだと、
はい、
歴史があるんだと、
はい、
で4、
はい、
で紡ぐ、そういうものを全部つないだ、紡いだ、産業と産業、人と人、地方と地方、過去から現在、
はい、
未来へ紡ぐものなんだという壮大なプロジェクト、アドベンチャーワールドなんですけど、
いやなんかすごい気になる看板なんですよ、本当に。でもあのここまでの深い意味があるっていうのはちょっとよくわからなかったんですけど、でもこの看板見ると確かに景色が浮かんでくるんですよね。
ですね、
はい、
確かに。それとあとこの1回この看板見たらすごく印象に残って、
そうそうそうそう、
あのずっと白、藍、糸、紡ぐ、あの確かにこう残ります。
ね、確かに確かに。
そこに番号を打ってやるっていうのがまた一つのミソですね。
そうですね、例えば最初に小島に来た人が2を見た場合、
はい、
2って書かれてたらですね、当然ん1があるのかと
思いますよね。
3がひょっとしてあるのか、じゃあ最初に3を見た人は、当然1があるのか、2があるんだろうなと、じゃあ最初に4を見た人は必ず1と2と3があるだろうと、
気になる
んですね、はい、そしてどんどんどんどんその看板の意味やの看板の深さを探っていくうちに小島の歴史が分かり、そして 自分たちが今度どう生きていくかの指針までここにあるというような壮大なプロジェクトなんです。
なるほど。私ね、私はカラコトなのでそのつむぐをよく見るんですけど、
ですよね、結局カラコト方面から小島に入ってくる方に見えやすくなってますよね。
どうですかね。それはですね、ちょっとあの海の近くなので、はい、じっとは見れないんですよ、
曲がり角ですね、
曲がり角なので、はい、だから目の端にちらっと見えるんですけど、気になってまた見たいんですよ、はい、でちらっと見える雰囲気で、どうも字もあの紡ぐって書いてあるんだけど、その横にもなんか細かく書いてある。あ、
そうです。それもちょっとご説明しましょう、
はいはい、それも気になってたんですよ、
実はですね、それも実は白い字に浮かび上がった漢字も白、愛、糸、紡ぐと見えるんですが、はい、非常に細かい字で、
なんかありますよね、
書いてます。それをちょっと読ませていただくと、はい、1番には小島にある3つの白いもの、はい、1つは塩田で採れた塩、1つは下津井のイカナゴ、そして最後のもう1つの白がここ小島に繊維産業をもたらしました、はい、と書かれています。で2の愛っていう字の非常に細かい字の中で、はい、ジーンズの染料といえばインディゴ、かつて小島で作られたジーンズには染料に国産の藍を用いたこともあります、はい、目指したものは全てにおいての純国産、藍は瀬戸内の海の色にも似ています。うーん、3番の糸なんですが、はい、レンガ作りの大きな工場がありました。
あ、はい、
そこではいつも糸を紡ぐ機械の音が、綿からできた糸は小島の産業の起源です。
うわ、
今も耳を澄ませばその場所で糸を紡ぐ音が聞こえてくる、はい、聞こえてきそうな気がします。うーん、4紡ぐですが、
ね、
真田紐から旅へ、はい、学生服からジーンズへ、はい、古より紡がれた小島の産業の歴史は時代とともにその顔を変えていきます。産業と産業を紡ぐ、地方と地方を紡ぐ、ジーンズを巡る冒険に終わりはありません。うん、まさにそういうふうなことが細かく書かれているのも、はい、実は看板とは別に、はい、今度新たに商工会議所としてはプロジェクトチームとしては、今後このリーフレットを、分かりやすく、はい、看板では分かりにくくなっているものをリーフレットとして分かりやすく出していこうとする、はい、試みも今後出てきます。また漫画の本も今後その出てくる予定になっておりますので、はい、どんどんご期待ください。またプロジェクトとしては、はい、GPS と連動するスマートフォン向けの観光アプリなんかも手掛ける予定となっております。
あ、そうですか、はい、ぜひ皆さんに、ね、知ってもらうためにこのリーフレットとか、はい、漫画とかね、はい、うん、出来上がったらまたみんなでね、
こう見たいですね。はい、いや、なんかよかった、今日聞けて。
そうですね、
ちょっとすっきりしました。
私もなんなんだろうなと思いながら、いつもこう見えたんで、ただね、でもちょっとこう車で通ってたら、はい、すごいちょっとこう危ない、
そう、止まっては見れないですもん ね、はい、そこがまたミソなんでしょうね、きっと。
でしょうね、もしね、はい、見るときにはどうかこう車を止めて、
はい、なんぞや、なんだ、あれはなんなんだろう、と思ったらですね、はい、もうプロジェクトチームのこっちのもんなんです
なるほど、
ぜひ一度見てください、はい、そして考えてみてください。
本当ですね、はい、わあ、すごいいいお話を伺いました。トットケイによる取材コーナー、今月は波尾さんに小島地区にできたジーンズをモチーフにした看板のお話を伺いました。波尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本日最後の曲となりました、市民制作番組小島まるごと百科事典が応援しています、盲目のご当地シンガソングライター竹内康弘さんが歌うご当地ソング和州旅情、瀬戸内の景観を思い浮かべながらじっくりお聴きください。
竹内康弘で和州旅情。
わけわからん。
ホームページ見てね。
平成レンタカー。
平成レンタカー。平成レンタカー。平成レンタカー。
国産ジーンズ発祥の地小島で職人さんが一本一本作り上げるベティスミスのオーダージーンズ。ジーンズミュージアムでジーンズアイテムに興味を持ったら、品揃え豊富な直営アウトレット店でお買い物。いつやコレクション。ジーンズのベティスミス。
今日も盛りだくさんの話題でお送りしました小島まるごと百科事典。先ほどの話題に出てきましたレンガ、
はい、
レンガ造りの建物っていうの、あれなんか私たちも聞いたことありますよね。
レンガ造りの大きな工場がありました、ありましたよね、
はい、
本当、
はい、子供の頃見たことあります。
あ、そうなんです
か。はい、今はもうないんですけどね、はい、宝石跡地ですよね。
そこでは糸を紡ぐ音がいつも聞こえていました、
はい、
本当子供ながらに聞いてましたよね、
はい、
町のどこでも聞こえてましたよね。
そうですね、唐琴もそういう町でしたし、小島全域がきっとそういう繊維の町だったんですよね。
そうですね、
はい、看板すごく深くてまた見てみたくなりました。
そうですよね、
はい、
いろんな刺激があったら、それが引き金となって多機能を獲得した万能細胞のように、はい、小島もきっと万能細胞になるんじゃないでしょうか。
なるほど、なるほど、ぜひそうなってね、いきたいと思いますね。
ね、本当です、はい、市民政策番組小島まるごと百科事典、あっという間の1時間でしたがいかがだったでしょうか。ここで市民スタッフの募集もしていますのでお知らせします。私も僕も市民政策ラジオに携わりたい、小島について取材してみたい、マイクを前に喋りたい、動機は何でもいいので私たちと一緒に市民政策ラジオ番組を作ってみませんか。小島の次回の小島まるごと百科事典は2月28日金曜日午後7時よりここ小島市民交流センターから生放送でお送りします。来月もぜひお聞きください。
小島まるごと百科事典、この番組は倉敷オーダージーンズのベティスミス、平成レンタカー、小島市民交流センター、ショッピングセンタートピア、以上各社の提供でお送りしました。
はい、これからもまた小島のホットな話題をどんどん発信していきたいですね。
そうですね。
はい、はい、
今月の進行役は市民スタッフの坂本さないと、
西澤仁と
神尾良平が
お送りしました。ご出演の皆様ありがとうございました。